はい、皆さんこんにちは。オフィスグリの諸橋直子です。今日もポッドキャストを配信していこうと思います。音声なので割とすぐパッと撮ってパッと配信できるので、ちょっと気軽な感じで、いつもメルマガで結構ガチガチの情報を書くようにしてるんですけど、ポッドキャストの方は気軽にちょっとお話をしていけるといいかなと思って、これからお話ししていこうと思います。まあ今日の出来事というか、まあ、昨日の夕方くらいにですね、メルマガを出しまして、今回は犬のお灸に興味ある方いますかということで、ちょっとまあアンケート的な、メルマガを流しました。で、メルマガも結構今3700人くらいの方が読んでくださってるんですけども、まあできればその皆さんが興味があることを配信したいので、ちょくちょくこういう興味のある方クリックしてください的なことをやってます。で、昨日お灸に興味ある方って配信して今見てるんですけど、結構な数の方ですねクリックしてくださってるので、あ、お灸に興味の犬のお灸ですねある方って結構いるんだなっていう風にちょっと思ってます。まあ毎回ね、お灸っていうテーマすごく皆さん興味があるみたいで、すっごいクリックするんですけど、ただやっぱり、ね、お灸って火を使うんでちょっと怖いとかですね、犬に火傷させちゃったらどうしようっていう風に心配して、なんかこう難しいっていう思い込みとか、ちょっと怖いんじゃないかっていう思い込みがあって、なかなかね実際やるとこまでいけないっていう方多いんですよね。で、今日はお灸がこういう風にいいとか、こういうとこにお灸するといいよって話はちょっとメルマガ本編の方でどんどん書いていこうと思ってるんですけども、まずですね、お灸に興味あるんだけどやったことないっていう方向けにちょっとお話をしていこうかなと思います。で、まずですね、お灸に対する間違ったイメージ、その1なんですけど、熱いと。はい、お灸のイメージっていうと、熱いのを我慢してうーってこう耐えながら、半分やけどしそうになりながら熱いのを我慢してお灸するってイメージを持ってる方結構多いと思うんですけども、今はですね、いろんなお灸が出てます。火を使わないお灸とかですね、あとは昔ながらの、なんていうのかな、火を使うお灸もあるんですけど、そんな水ぶくれができるほど熱くないマイルドなやつとか、あとなんかアロマのいい匂いがするお灸とかですね、やっぱりお灸もなんか、なんていうのかな、しみったれたイメージって言ったらあれですけど、なんか地味で古臭くてダサいみたいなのと売れないので、お灸のメーカーさんもいろいろこう工夫してですね、今若い女性にぜひ健康管理に使っていただきたいということで、生理痛とかですね、肩こりとか足のむくみとか、そういうちょっとした不調ですねをお灸でケアしましょうということで、ホームページとかですごくね、なんておしゃれなホームページで、アロマの香りのお灸もあるんでぜひみたいな感じで、売ってます、そういう製品が。お灸というのは結構ですね、なんて言うんだろう、昔のその古い、痛い、辛い、おしゃれじゃない、ダサいっていうイメージがだんだん変わってきてます。で、動物に関して言うと、人間だったらまだ暑くても我慢してねって言われてある程度我慢できますよね。でも動物はそうはいかないです。特に犬なんて一回暑くて嫌なことしたらもう絶対にちょっとやるもんかって言って、多分お灸見ただけでピューって逃げると思うんですよね。で、そうじゃなくて、なんていうのかな、お灸ってなんか肌に直接もぐさっていう草みたいなものを乗せるとか、千年灸って言ってこうペタってくっつけるタイプっていうイメージを持ってる方が大半だと思うんですけども、実は炙るっていうのは何だろう、お肉を火で炙るの炙るですけども、炙るタイプのお灸があるんですよ。防音灸って言ってですね、なんて言ったらいいのかな、お線香が束になってで、よくお墓参りとか行くとドーンって立ってますけど、ああいう風に棒状になって束になったお灸っていうのが実はあります。すごい太い、直径何センチくらいだろう、うちにも何本かあってたまに使ってますけど、2センチはないかな、2センチか、そ、2センチ未満くらいですかね。そこに火をつけるとですね、それこそお線香のように先端の方が赤くなってそこが熱いんですね。で、それを体に近づけて炙るっていう状態です。で、まあ私北海道の人間なので、昔なんかストーブっていうのすごい 使ってた世代なんですね。今も皆さん使うんですかね、ストーブとか。大体本州エリアの方エアコンとかですよね、暖房器具っていうと。たまになんかあの電気タイプのヒーターとか使う方いるかもしれないですけど、ああいういわゆる熱源ですよね、熱くなってるところに体ほわーっと近づけると、うわ熱ってなるじゃないですか。あれと一緒です。要はお灸を束にして火をつけて、お線香のように先端だけが赤く熱を持ってる状態にします。それを体に近づけて炙るです。そうすると直接体にお灸をつけるわけじゃないんで、あの温度調節ができるんですよね。あ、近くにしすぎると暑いからちょっと離そうとか、それができるわけです。ただそんな熱い線香の束みたいなものを犬に近づけて、犬がわって動いてジュってなったら怖いじゃんって思うと思うんですけども、今はちゃんとそれにカバーがつきます。あの安全装置っていうのが大体セットで売ってまして、カバーをつけて直接絶対犬とか私たち人間の体に触れないように炙るタイプのお灸があるんですね。これがすごくねおすすめです。私も自分自身も自分にお灸をしますし、特にうちの犬がですね、黒ラブとイエローラブいます。黒ラブの方は13歳でだいぶ年取ってきました。昔だったら朝おはようって行くとね、あのバーンって飛んできておはようみたいな感じだったんですけど、最近はおはようみたいな感じで来ないです。で具合悪いかな、具合悪いのかなと思ったらどっこらしょって起きてきて、普通にご飯とか食べてるんで元気なんですけど、やっぱりなんていうのかな、体がどんどんやっぱり動きがゆったりになってきますよね。そう、昔みたいにキレッキレの動きではなくなってきます。まあ大型犬の13歳ったら結構いい年なんで、まあ仕方がないかなっていう感じなんですけども、やっぱりね寒さが結構こたえるみたいですね。なるべくその犬のいる空間とかですね、寝てるスペースをあったかくするようにしてるんですけど、やっぱり私たち人間も冬いくら暖房の効いたところにいてもなんか体冷えて寒いとかあるじゃないですか。そういう時に人間だったらどうするかっていうと、温泉行ったりしますよね。あの私の住んでる地域は北海道はすごく火山の活動が活発で温泉がたくさんあるんで、普通の銭湯なんだけど、あの源泉かけ流し 100% でなんか420円くらいで入れるところとか、小学生70円とかで入れるところがあって、あの70円、140円かな、幼児70円とかですね、そういうところがいっぱいあるんで、冬はそういうとこに行きます。なんか体冷えて、やっぱ冷えると調子悪くなるんで、温泉行ってガーッと温めて血行を良くして、その後調子よく過ごすってできるんですけど、犬基本的にできないですよね。まあ、犬の温泉とかもあるみたいですけど、そんなしょっちゅう連れていけないし、そもそも犬ってお風呂嫌いじゃないですか、基本的に。うわ嫌だっていう顔しますよね。だから体を温めようと思って風呂に入れても多分ストレスになると思うんですね。でそう考えるとなんかできることないかなって考えた時に、あのお灸っていうのはすごく使えます。私は犬にお灸をする時にはですね、タオルを1枚必ず犬の体に置いて、その上からお灸してます。さっき言った防音灸ですね。でタオル当てて、棒状のその防音灸で安全器具をつけているので、あの火傷することはないです。で私の場合はもう、まあ、もちろんね、犬の体にはやっぱツボっていうものがあって、人間の体にもありますけども、あの壺に当てるのが、まあ、基本なんですね。犬のお灸にしても人のお灸にしても。ただ壺って結構ね分かりにくいです。最初ちょっととっつきにくい。でそういう方におすすめなのが、とりあえず背骨に沿ってお灸しましょうっていうやり方です。じゃ背骨の両サイドにはですね、1個ずつ内臓につながる壺がいろいろあると言われてます。腎湯とか大腸湯とか肝湯とかいっぱいあります。なのでなんとなく背中の、背骨のラインに沿ってお灸を当ててあげると内臓系のツボが温まるし、そもそもそのお灸のなんていうのかな、温熱の効果ですね、熱の効果で実際に体はすごく温まった感じになります。で犬もやっぱりね、寒いとね、年取ってくるとあそこが痛い、ここが痛いっていうのは言わないけどあるようです。実際に喋んないから、痛いって聞いて、うん痛いって言われたら確実なんですけど、喋んないんで。でもなんかこう動きづらそうにしてるとか、歩きにくそうにしてるとか、 なんか痛いっていうのはやっぱりあるので、そういう時に温めるっていうのは一つの方法ですよね。人間でもなんかこう、あ、なんか体が冷えて節々が痛いっていう時にお風呂入ると治ったりすることってありますよね。温めるっていうのは一つの、なんていうのかな、体のトラブルを乗り切るっていう、まあやり方として使える方法ですということを覚えておいていただければいいかなと思います。はい、ということで、今回ちょっとお灸の話をしました。で、本当ね、お灸難しくないです。ちゃんと安全な器具を売ってますから、それを買ってきて、正しい使い方で使えば誰でもできます。で、そのお灸は、まあ、犬用って言ってるのもあるんですけど、私はこれもうずっとここ何年もメルマガの読者さんとかにメルマガをおすすめしてますけども、千年球の琵琶湖 A 型っていうのが一番おすすめです。初心者の方セットになってますんで、安全器具とあと防音球何本かのセットと火を消すための安全消火装置みたいのと、あと肩こりがひどい人のために自分自身で肩に当てやすいなんかアームみたいのがついてるんですね。それを飼い主さんと犬兼用で使っていただくのがおすすめかなと思います。なんかまあ犬専用買ってもいいんですけど、どうせだったら兼用にしちゃった方が飼い主さんも犬も一緒に使えてコストパフォーマンスもいいのでおすすめですということなんですね。まあ、このあたりの話もですね、今日は2018年の10月31日なんですけども、ちょっと今日以降のメールマガにいろいろポツポツと書いていこうかなと思っているので、興味のある方はですね、ぜひメールマガにご登録ください。メルマガ、読んでますという方はぜひですね、楽しみにしておいてください。もしお灸に関して何か質問がありましたら、メールフォームとかで送っていただくと、それを参考にメルマガ書かせていただく場合もあります。はい、ということで今日はお灸の話でした。ではまたお会いしましょう。さようなら。